ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
おはようございます、ともきんです。ちょっとね、後ろでノイズが聞こえるかもしれないんですけど、今日は実はいつもとは違って職場で撮っております。8月31日の間もなく22時47分、もうすぐ11時ですね。そんな時間帯に、職場で撮っております。実はね、明日からうちの会社のね、創業祭という、周年行事をねするんですけどもね、結構前々から準備してたと思ってたんですが、やっぱこうギリギリになってまだできないんですよね。で、そろそろ終わりかなっていうのが見えたんで、それを記念しまして、こうやって撮っております。ちなみに後ろでゴーってなってるのは、なんか扇風機みたいな、冷たい風が出る機械です。なんていうんやろこれ、送風冷風機っていうんかな。僕が座ってるとこはね、店の一番奥のとこでね、クーラーとかが全然効かなくてすげえ暑いんですよ。なので、こういうのをいつもこうかけているというわけでございます。はい。創業祭とちらっと言いましたけども、少しだけお話ししますと、うちのね、僕の仕事をね、皆さんなんとなくご存知かと思うんですけども、楽器屋をしとるんですね。楽器売ったり、音楽教室したり、そんな仕事をしてるんですけども、創業が実は明治8年なんです。今年で149年ということで、149年目の、創業祭を、明日からすることになってます。楽器屋がその149年前にもあったのかとかよく言われるんですが、あったかどうか知らないですよ。うちは149年前はメガネ屋さんでスタートをしたと聞いています。メガネやって、時計やって、宝石やって、なんか写真の現像をやって、鉄砲の弾打ってとか、なんかそんなこといろいろしながら、レコード打って、CD 打って、で、音楽、楽器やって、音楽教室やって、飲食手出したり、なんやかんやして、今に至ると。そういう流れになってますね。去年からなんかは、あれですよ、福祉の仕事も始めてるんでね、149年前にこう、一番最初のお仕事を始めてくれた、じいちゃん、とかはね、びっくりしてんちゃうかなと思うんですけどね。僕ももうメガネとか宝石とか全くわかんないですからね。変わっていくもんやなと、よくこんな話はしております。今日はそんな話はともかくとしまして、ちょっとね、先週のドルフィンもちらっと触れてましたけども、テリーファンクが亡くなりましたよね。あと、個人的にはブレイワイアットが亡くなりましたよね。この2つに関してはやっぱちょっと触れておきたいなと。あれ、ちょっと今なんか変なとこ触ったかもしんない。録音レベルがもしかしたら変わったかもしんないけど、聞きにくかったらごめんなさいね。ちょっと触れておきたいなと思ったんで、今週はちょっと撮りたいなと思ってたところに、ドルフィンから明日の分撮れますかというラインが届きまして、多分ドルフィン飲みに行ってんのかな。そんなんで、今日は撮らせていただいております。ドルフィンも言ってました通り、やっぱテリー・ファンクっていう選手は、やっぱ僕はその最盛期はそんなには見てないイメージなんですよね。年末の最強タッグとかにもザ・ファンクスで出てたとは思うんですが、あんまり僕は記憶がなくて、どっちかというとドリー・ファンク、ジャイアント・ババ組とかね、なんかそんなんが出てたようなイメージはあるんですよ。だからもうテリーは一遍引退してもういなかった、そんな時代の前日を見てたのかなと思います。で、その後IWA とかね、 FMW とか、WWF で WCW も出てたんかな、あの辺とか、ECW 出てましたね。あの辺の動きはもちろん知っとるんですけども、やっぱ一番最初の大人気の時のテリーファンクっていうのはあんまり 知らないんですよね。で、あの久志くんね、昔よくダラプロで出た久志くんなんかはやっぱそのフォーエバーフォーエバーってね、やっぱあれが良かったみたいですね。大阪フェス体育館でね、あのテリーファンク触りに行ったらしいですからね、やっぱすごかったんだろうなと。まあいわゆるアイドルやったんですね、今で言うね。で、なんかこうやっぱこう亡くなるとね、いろんなこう記事が出てくるじゃないですか。それをこうずっと読んでいたんですけども、やっぱそのテリーファンクっていう人のこうやってきたことっていうのはやっぱすごいんだなというのを、こういう記事を改めて読ませてもらって感じてるわけなんですけども、まず1個目はあれですね、やっぱりミック・フォーリーかな、カクタス・ジャック、がやっぱりまあ教え子になるんかな、直接の。やけどやっぱり自分のまあアイドル的な存在やったみたいなことを言ってはりますよね。やっぱりその教え子、弟子と何ていうの、師匠の関係でありながらも、多分デスマッチとかも一緒にやってるんでね、その辺の関係性もあったのかなとは思うんですが、やっぱりなんかこうね、普通にやってればいいのに、テリーファンクってどんどんこうハードコアとかデスマッチの方向に行ったじゃないですか。あの辺がすごいなと思うんですよね。僕ね、週刊ゴング読んでてね、あの WCW やったか ECW かなの時に、あのカーフブランディングってあるじゃないですか。あのコーナーポストからこうバーンってするですね。あれって日本名なんていうか知ってます？あれ、子牛の焼き印押しやったっけ、なんかそんな名前ですよね。で、テリーがね、その時にあの焼き印をね、ほんまに試合でこう持ってきてたんですよ。で、まあ、誰かにジューってやったかどうかは知らないんですけども、それを見てね、僕は幼かったから怖くて怖くて、うわーってこんなことしてんねやって。テリーファンクってあのね、まあ、レジェンドっていうか、あの一世風靡したテリーファンクでしょって、なんでこんなことしてんねやろなって正直思って見たのを覚えています。だからなんていうかね、あのさっきのそのうちの話じゃないですけど、やっぱこうどんどんどんどんこう変わっていった人なんでしょうね。逆の意味で、あのドリーファンクジュニアっていう人は良くも悪くも変わらなかったっていう、なんかすごいこうね、どっちがいいわけでもどっちが悪いわけでもないんやけど、面白い兄弟やったなというふうに思います。で、ポール・ヘイマン、ECW 作ったね、ポール・ヘイマンがまたこれもインタビューに答えてたんですけども、やっぱそのもともと ECW というものがあったところにテリー・ファンクが参戦してきて、でそこでこうテリーと戦うことで ECW の選手たちのこうランクが上がったみたいな感じになったっていう、インタビューがあったんです。シェイナ・グラスとかね、パブリック・エネミーとか、そういうちょっと懐かしい名前が出てて嬉しいなって。サブーとかもね、そうですよね、サブー対テリーファンク、僕その試合は全然知らないですけど、やっぱそういうプロレスって一人じゃできないからね、相手があってのことやけど、やっぱテリーファンクっていうのがそういう感じ、いい相手というかね、そのこう上げるための選手役割をしてくれた人なんでしょうね。まあむちゃくちゃ思い入れがあるかどうかって言ったらそこまでないんですけども、やっぱりなんかこうね、レジェンドと呼ばれる選手が亡くなると、ああって思いますよね。ほんでですよ、その後、その同じ週の数日後にブレイ・ワイアットが亡くなりましたよね。36歳37歳、めちゃめちゃ若いじゃないですか。もうちょっとね、僕ブレイ・ワイアット好きやったんですよ。あのなんというかこう世界観というかね、試合も上手やったし、もうすごく好きな選手やったんですけど、なんかほんとテリーファンクはああと思ったんですけど、ブレイ・ワイアットはね、へーって思いましたね。ちょっとほんまに、なんかほんとまだまだ頑張れる選手やったのになぁと思ってます。まあダラプロね、あの聞いていただいてる方々の中で、多分そんなにこう頑張って NXT 見てらっしゃる方はいらっしゃらないかと思うんですけども、あのね、ワイアットファミリーというあのグループを作って、ブレイヤー・ワイアット が3人いたんですけども、3人のチームでね、で NXT でまあ一世を風靡したわけなんですよ。でその後やったかちょっと前にシールズという、これまたすごい3人組がね出たわけなんですよ。ローマン・レインズと今 AEW でやってるなんや言うやつと難しい名前の人、あとセス・ローリンズね、この3人がやってて、でいつだったかのレッスルマニアでこのワイアットファミリー VS セス・ローリンズかなんかセス・ローリンズちゃうわ、シールズをやった時のこの盛り上がりすごいな思いましたね。まあ、こうプロレスって歴史じゃないですか。やっぱこの歴史のこう1ページをね作った選手やったなと思ってね、もうブレイ・ワイアットは本当に、もう言っても仕方がないんですけど、もったいないなと思います。でしかも心臓発作で急死っていうね、なんかそれが本当にねえ、なんか欠場が結構続いてたんで、やっぱその健康面で問題があったんかなとちょっと思うところはあるんですが、でどうも調べてみると、コロナがきっかけやったんじゃないかなみたいな説もありますよね。ちょっとやっぱりコロナなんか大したことないと、いう人もいるけど、やっぱり大変な病気やったよなと、思いました。まあ、ちなみに僕は8月の頭に3度目のコロナにかかりまして、はい、ピンピンしとるんですけども、この分ちょっとねブレイワイアットがね軽かったらよかったよなと、ちょっと思ったりもしています。まあしゃないですね。まだまだ見たかったけど、これは本当に仕方がない。はい、そんな寂しい話はともかくとしまして、もう一個だけちょっと話題を今日は、したいなと思ってます。Twitter を見ているとですね、九州プロレスの話題がちらっとありまして、これはすごいなと思って今日はちょっと紹介したいと思います。これまさに8月31日18時なんで、もうさっきの記事ですね。だからまだこれ多分皆さんそんなに読まれてないと思うんですけども、九州プロレスが15周年を迎えたっていう、まあ、記事なんです。 RKB やから琉球ブロードキャスティング、九州テレビなんかなの、記事なんですけども、まあいろんな取り組みをしてはるっていう、なんとなくこう噂はしてたんです。九州プロレスすごいって、子供がいっぱい来てすごいとかね、お客さんが地域密着ですごいとか言ってるんですけども、ここの記事を読んですごいなと思ったのは、まあ2008年に、業界では初めての NPO 法人のプロレス団体として作られて、まあ、そこからまあいろんな試合をしてきてるんですけども、やっぱコロナで全然試合ができへんかったと。でコロナ期間中にこの九州プロレスは一体どうしたかと言いますと、なんとですね、お金融資を使って職員さんをね新たに10人雇ったらしいんですよ。でなんでやっていうと、これまでだいたい年間に約50回の大会をしてて、でそれ以外に慰問をね、こう390以上慰問をしてたらしいんですけども、これがまあできなくなったと。じゃあどうするか、プロレスラーが、まあ、選手がこうね慰問したりするのはもちろんいいんですけども、営業とかがやっぱどうしても苦手やったんですよね。飲み屋さん行ってそこに来てる人にチケット売るっていうのはもちろんやってるんでしょうけども、もっと大きい案件とか取りに来ようと思ったら、やっぱりこう経営者であったりとか営業職の経験者が必要やというふうにこの筑前さんは思われたらしいんですよ。ほんで10人の、まあ、営業、全営業マンかどうか分かんないですけども、社員さんをね雇って立て直しを図ったところですね、なんと2022年の売り上げは過去最高の1億5000万、すごいですよね。多分前までそんななかったと思いますよ。でその2022年は全大会のうち6割がなんと入場無料だったらしいんですが、4割の売り上げで、まあ、1億5000万全部は入場料じゃないですけども、4割の売り上げで団体を回してたわけなんですよね。で、明けてこの2023年になって、今で8月末でしょ。全大会入場無料らしいんですよ。すごくないですか。じゃあ、どうやってるかっていうと、先ほど言ったように、まあ、協賛とかね、そんなんを募ってるらしいんですけども、なんと、協賛企業が約1000社いるんですって。1000社ですよ。 すごいですよね。まあ、九州っていうね、大きな地域を相手にしてるから戦車集まるんでしょうけども、それでも戦車足しげく行かなきゃいけないでしょうし、特にビッグマッチが終わった後とかにはやっぱありがとうございました的な訪問もするらしいんです。この時は選手も行くらしいんですけどね、まあ、それだけでも結構の労力やのに、いやーこの戦車ってすごいなと思って。でなんでこんな話をしてるかと言いますと、前にもねちらっとお話ししたかもしれないですけど、この僕が住んでる兵庫県三田市には、あの兵庫ブレイバーズというあの関西独立リーグのね、あの野球チームがあるわけなんですよ。もうかれこれ10年ぐらいあのかな、もっとかな、名前はね変わってるんで、過去には、兵庫ブルーサンダーズっていう名前でした。で何年か前に兵庫ブレイバーズっていう名前に変わったんですけども、基本的には、まあ、同じチームがずっとやってると。でスタンス的には、まあ、プロ野球なんですけども、選手にはあのお給料払いませんと。でこっから頑張って NPBなんか僕よう分からへんけど、セリーグとかパリーグとかね、そういうところに、行ってください、トライアウトを受けてくださいみたいな感じです。で選手の育成をめっちゃ頑張ってる。なんかあの監督とかは元阪神の人とかね、元巨人の人とかが来てはるんですよ。だからあの練習環境としてはすごく整ってると思うんです。ただ選手は練習だけじゃなくて、地域の、まあ、例えば飲食店であったりとか、まあ、引っ越しのサービスとか、そういうところでアルバイトとかしながら生活をしながら練習をしてると。でプロを目指してるみたいな、まあ、独立リーグ、多分これ大体どこでも同じだと思うんですけど、で大体これはもうどこでも一緒で、あのどこもやっぱ経営しんどいんですよね。でこの間からそこ の, あのオーナーさん、経営者さんといろいろ話をしてて、やっぱこうどっかあのお客さんが入ってほしいって思ってるんです。もちろんそれはそうですよね、プロのスポーツなんでお客さん入ってほしいんですけども、でどうやったら切符売れるかなとか、そんな話をいろいろ聞いてて、僕自身ちょっとその野球にね、申し訳ないですけどあんまり興味がないから、もうほんまにこう当たり前のことしか考えれないんですけども、この九州プロレスの記事を読んでね、この2023年度が全部無料でやってるっていうのがね、なんかこう一つのヒントやなと思いまして、無料やったら人入んのかいって、絶対そうではないんですよ。コンテンツとして面白くなければいくらタダでも入らんわけで。でこの間この九州プロレスは福岡国際センターでね、15周年記念大会しちゃったんですけど、4000人集まったんですよ。この時も多分無料やったんでしょうけども、4000人ってねすごくないですか。なかなかね、言うてもその、まあ、メジャー団体ではないじゃないですか。九州の中ではメジャーかもしれへんけど、それでも4000人っていう人を集めるっていうのはね、すごい動員力やと思います。これってなんかこう一つこういったその地域のインディー団体の、まあ、なんかこう一つの形というか成功例なんだろうなと思っています。まあね、今ちょっとそのダラプロ的にもあのアバンサル神戸さんにいろいろ絡みがあるじゃないですか。だからこういうところもなんかこうね、九州プロレスのいいところをエッセンスをね盗めないもんかなとぼんやり眺めております。九州プロレスに関わりの人ってね、多分ね探せばなんぼでもいると思うんですよ。だからなんかこう接点を持つことで、僕としてはあのやっぱり地域のプロレスがどんどんどんどん盛り上がっていけばいいなと思いますし、先ほど言いました地域 の, あの独立リーグなんかもやっぱ真似できるところがいっぱいあるんちゃうかなと、この九州プロレスを見てて思うわけなんですよね。なんだろう、九州プロレスって結構選手も皆さんツイッター X をあの足しげく更新されてますし、関わり方も濃いですし、やっぱりちゃんとしてるなと思いますね。この間あの田尻のツイートで、あの総会をやってるって言ってね、まあ、NPO 法人なんで総会があるんですけども、こんなあの総会経営計画書みたいなのがあるような団体って多分ここだけや思うみたいなこと書いてたんで、なるほどなと思って、まあ経営者が賢いかどうかそれは分かんないですけども、やっぱりその先のことを考えていろんな手を打って今があるんだろうなというふうなことを感じています。でこのね記事は最後の方はですね、次の目標はですね、今回15周年で福岡国際センターやったでしょ、で20周年は福岡ペイペイドームでやりたいらしいんですよ。お客さんは 3,4 万人 男女、性別、国など分け隔てなく、富裕層もそうでない人も含めていろんな人に元気を届ける筋肉のお祭りにしたいというふうなことを言ってはるんですね。あと5年で、ペイペイドームに行くと。福岡ドームですよ。すごいっすよね。3、4万人。そういえば、DDT という団体が過去に、埼玉スーパーアリーナのなんとかっていうちょっとちっちゃいとこでやった時に、東京ドーム行くぞみたいな話をぶち上げたことがあったと思うんです。あれ結局東京ドームね、東京ドーム大会自体は多分実現できてないと思うんですけども、その後結局サイバーファイトになって、でノアとか、東京女子とかね一緒になっちゃって、ますます大きくなってるじゃないですか。やっぱああいうね、ビジョン的なものをガーンってぶち上げるってすげえことやなと思うし、あれがやっぱパワーになるんでしょうね。からなんとなくなんですけど、やっぱそういう大きな夢を持ってるような団体ってなんかこうみんなから応援されるのかなと思ったりして見ています。大きな夢といえばね、これちょっとさっき別に話す気はなかったんですけど、先ほどツイッター X を見てると、高道の句がインディペンデントジュニアヘビー級、FMW が作ったベルトですね、インディージュニアというベルトが今空位になっていると、高道の子が管理しているのかどうかちょっと分かんないんですけど、これに挑戦したいやつ名乗り上げろみたいなツイッターでねつぶやいててなんかやりたいですみたいなの書いて、レスラーですか、いえ素人ですみたいな、なんかやりとりが何件かあって、これおもろいな思って見てたんですけども、それでもね何人かね全然知らない札幌のなんとかという社会人プロレス団体のなんとかというものですみたいな書き込みとかがあったりして、へーと思って見てたんです。もちろん常識的にね変なその関わりがあるような、なんていうかな、プロの団体であればそんなところではいはいってなかなか手は挙げにくいと思うんですけどもね、そのオーナーとの関係とかもね、いろいろ会社の問題もあると思いますし、でもやっぱりこうこんなやりたいなって手を挙げることってめっちゃ大事やなと思ってるんです。ちょっとツイッターに書かせるのはちょっとどうかなと思うところはあるんですけども、これ結局どんな決着するかちょっと分かんないですけど、でもなんでしょうかね、やっぱそうやって九州プロにしても先ほどのその高道の句のベルトに挑戦しようとしてる人にしても、なんかこういう未来を作りたいってこう掲げることってやっぱりめちゃめちゃ大事なんだろうなというのをこの記事を見てなんとなく感じた次第でございます。はい、なんか今日はあれですね、テリーファンクとブレイワイアットのちょっと寂しい話から九州プロレスの話になりましたけども、最近どうですか。僕ね実はねこの間お盆休みにこそっとねちょっと友達に誘われてスターダムをこそっと見に行ってきたんですよ。この感想を言うべきか言おうまいか悩んでたんですけども、ちょっと今日時間があるんで少しだけ喋ろうかなと思ってるんですが、一言夏っぽいと同じ空間におれてめっちゃ嬉しいって思えたんです。これってあれですよね、クソキモいオタクですよねなんかいやでもね、スターダムでしょって、もうなんか横にねごっつい望遠のカメラとか構えたねちょっと汗臭い人とかおったら嫌やなってちょっと思って行ったんですよ。でも若干そんなねスメルも感じながら、でも夏ぽいが出てきた時に、あ夏ぽいやって思って一緒のとこにいるっていうのがこう、あ幸せやなって思えた自分がちょっとキモくて、逆にそれが愛おしくていいなと思いました。最近ハッシュタグドルフィンキモいって書いてますけども、よかったトモキンキモいも書いてもらっていいと思いますいやでもね、あの瞬間は幸せやったな、なんかニヤニヤしてるやろなって思っちゃったね。みんなそんな風になんかそんなあるでしょ、きっとあると思う。みんなキモい幸せエピソードあったらまたツイッターに書いてください。こんなんちょっと話さん方が良かったかな、ちょっと僕のイメージ崩れるけどお前かはい、というわけで、 今日はちょっと短めですけども、こんなお話で終わりたいと思います。まあね、ちょっとブレイ・ワイエット、テリー・ファンク、悲しい話もありますが、まだまだ前向いて進んでいくっていう話もいっぱいいっぱいありますんで、亡くなった人のことは忍びつつ、僕らは楽しいプロレスをもっともっと見ていければなと思っております。面白い話、キモい話、どんどんコメントとかツイッターに絡んできていただけたらすごく嬉しいなと思っております。来週はですね、おそらくなんですけども、うまく間に合えばドルフィンと一緒におしゃべりをしようかなという話をしております。まあ2人揃ってキモい話をするのか、どんなことになるのかちょっと分かりませんが、交互期待ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンでした。次の試合も交互期待。聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。